CDC エグゼクティブプログラム第2部幸せな職場を作る20回目のレクチャーをお届けします。人の真の存在を育む組織、今回は伝える力、伝わる力はどうやって発揮できるのかについて焦点を当てます。2つのコミュニケーション、4つのコアスキルの4番目のヒューマンスキルが伝わる力です。伝わる力とは自分を伝えられ、相手からの協力を得られる力です。最初に伝わる力を発揮するための4つの基本スキルをご紹介したいと思います。 1. あなたメッセージと私メッセージ、2つの承認です。 2. 批判しないで反対意見と理由を言う。3. 事実と意見の区別。4. 肯定的なところに気づき、自分の気持ちを言葉にする。では順番に見ていきましょう。1つ目は2つの承認、あなたメッセージと私メッセージです。あなたメッセージが相手の長所を言うのに対して、私メッセージは自分への影響を言います。あなたメッセージは、鈴木さんの営業力はすごいですね、佐藤さんって努力家ですよね、など、相手がどんな人物、能力、努力、容姿、性格なのか、そのようなことについて取り上げます。私メッセージは、鈴木さんの話を聞いていると、私も頑張ろうって力が湧いてくるんです。佐藤さんといると穏やかな気持ちになります、など、自分が相手からどんな影響を受けたかについて表現します。ちょっと想像してみてください。あなたはタバコが嫌いで、タバコの煙が苦手だとします。できれば相手にもタバコを吸ってほしくないと強く思っていたとします。あなたならどのようにそのことを相手に伝えますか？タバコは体に悪いので、あなたはタバコを今すぐやめるべきだ、と、あなたを主語にして伝えると、あなたは間違っている、あなたはこうすべきだというメッセージが暗に伝わってしまうという点は配慮したいですね。私メッセージは、私はタバコの煙が苦手なので、できればここで吸わないでほしい、などと私を主語にして伝えます。私はこう思う、私はこうしてほしいという私の希望を伝えますので、相手はタバコが好きなのでタバコを吸うという相手の課題と、自分はタバコが嫌いなのでここで吸わないでほしいという自分の課題を分けて、相手に罰をつけることなく自分の主張が伝わるスキルと言えるでしょう。二つ目のポイントは、批判しないで反対意見と理由を言うスキルです。罵ったり感情的になったり、相手を傷つけたり、バカにしたりといった残念なコミュニケーションは本来は誰も望んでいませんが、職場や家庭で現実に起こってしまうことがあります。本当に伝えたいことが伝わるには、あなたは間違っている、その考えは正しくない、あなたはおかしい、などと相手を批判したり、感情的になって相手を責める代わりに、冷静であること、相手の立場やメンツを崩すことがないよう配慮することが必要です。それには、相手の考えが自分と違っていても、相手の考えを認め、そうなんですねと受け入れて、その上で相手と違ったご自分の意見としてお伝えいただきます。あなたがそう考えるのはわかります。そして私はこういうふうに考えているんです。私はあなたとは違った見方をしています。どうしてかというと、これこれこうだからという理由です、などと、イエスバットではなくイエスアンドのコミュニケーションを意識してください。3つ目のポイントは、事実と意見を区別することです。事実言葉とは、顧客リストを確認してからクライアントに会うのが当たり前だろ、そんなのは常識だ、などと自分の意見をまるで客観的事実かのように表現する言い方です。意見言葉とは、私の考えでは 顧客リストを確認してからクライアントに会いに行く方が効率がいいと思っていますが、あなたはどう思いますか？と、あくまでも主観的意見であるとして伝えます。4番目は、貢献されたこと、感謝したいことなど肯定的なところに気づいて、ありがとう、嬉しいといった自分の気持ちを言葉にして伝えるスキルです。感謝や嬉しいといった相手の気持ち、心からの言葉を相手から伝えられたとしたら、ご自分ならどう感じるでしょうか。嬉しいですよね。温かい気持ちになりませんか。ですから、照れくさい、恥ずかしいを脇に置いて、勇気を持って、ありがとう、嬉しいをちゃんと相手に伝えられるようになりたいですね。一人一人にとって大切な職場、そこで出会った相手や仲間と理屈抜きでハートから付き合えるなら素敵ですね。本音、本気で分かり合えている、何も気にしないで自由で自然に深く付き合える、そんな幸せな職場を作ってまいりましょう。さて、マネージャーには指示型、放任型、傾聴型、対話型の4つのマネジメントスタイルや傾向があると以前ご紹介しました。今回は4つの頼み方のお話をさせていただきます。相手を傷つけずに自分の要求を伝えること、これは思いのほか難しかったりします。アサーティブ、あるいはアサーションとも言われますが、自他、自分と相手を尊重した自己表現、もしくは自己主張できるのが伝わる力です。そのことを意識しないとやってしまいがちなのが我慢、嫌味、責める言い方です。例えばこんな場面を思い浮かべていただけますでしょうか。あなたの部署の SE の伊藤さんは丁寧で時間をかければ品質の高い仕事をします。しかし難点もあって納期が守れないことが2回に1回はあります。そのため客先からクレームを受けたことも1度や2度ではありません。今回も大事な納品日が迫ってきているので、部長の頭も気が気ではなくなってきました。4つの頼み方の1番目、我慢な言い方は、相手を傷つけたくないために遠慮してはっきり言いません。伊藤くん、まあいいか、といった具合で、結局言いたいことを言わずに終わってしまったりします。嫌味な言い方は、はっきりと言わないため、結果的に嫌味っぽかったり、皮肉っぽい口調で、ネチネチ、くどくなってしまうような言い方です。伊藤くんは、飲みに行く暇はあるのにね。伊藤くんは、お客さんとはたっぷり時間を取るのにね、などと、遠回しに、何か言いたいようなのですが、ちっとも伝わらずに終わります。反対に、感情的に怒鳴りつけてでもはっきり言うという責める言い方があります。なんでお前はろくな仕事もできないくせにいつもいつも機嫌が守れないんだバカ野郎、などと突然怒り出す。あなたの職場ではそんな光景を見たことはありませんか。では伝わるのはどんな言い方でしょうか。相手の立場に立ち、話をちゃんと聞いた後に伝えたいことがはっきりと伝わる言い方になります。伊藤くん、最近いい仕事をしてくれるので嬉しいよ。いい仕事をするには時間がかかると思うけど、期限内に仕上げてもらうと私は非常に助かる。このように長所ができているところを指摘しながら、冷静簡潔に要求を伝えます。自分を伝え、相手に協力してもらえる伝え方、ぜひ職場やご家庭などの現場で実践してみましょう。伝わる言い方をまとめてみます。ポイント1、まずは雰囲気作りです。リラックスした状態で良い雰囲気の場を作ってください。ポイント2が私メッセージです。伊藤くん、最近いい仕事をしてくれるので嬉しいよ、といった具合に相手から受けた良い影響を私メッセージで伝えます。3番目のポイントは3つの枕言葉です。枕言葉、話を始める前のとっかかりの言葉ですね。 伝わる頼み方では、次の3つの枕言葉のどれかを使ってみてください。1つは、最近調子はどう？などと相手の話を聞いてからです。あるいは2つ目、相手の気持ちを言ってからです。そういえば、昨日は夜遅くまで大変だったらしいね。そして3つ目は、相手の長所を極めて具体的に言ってからです。この間のあのプロジェクトのあなたのここがとても丁寧で満足している。そしてこんな対応もしてくれたのがとても嬉しかったと、顧客の誰々さんが一昨日の会議の後の懇親会で上司の私に話しかけてきた、などの事実を極めて具体的に言います。その上で4番目のポイント、伝えたいこと、頼みたいことを冷静に、わかりやすく、はっきりと伝える、頼むという流れです。テキストの12ページ、実践演習のシートをご覧ください。まず、伝える相手を決めます。どんな要望があるでしょうか？事実として起きているのはどんなことですか？私メッセージで何を伝えたいでしょうか？枕言葉はどれにしますか？テキストの13ページには、前回ご紹介したポジションチェンジを使った実践演習の手順を説明しています。このワークはコーチとも一緒にやっていただくことで体感できることや気づきも多くありますので、セッションの際にも取り上げたいと思います。その上で、職場やご家庭で意識して何度もトライしていただくことが、伝わる力の感覚や筋力をつけていただくことになります。ぜひチャレンジなさってください。